5月31日金曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いや、早いもんでもう5月も終わるよ。
本当です ね、
ああ令和になってもう1ヶ月がすでに過ぎると。
いや
ね、えなんか令和当たり前って感じにもうなってきましたね。
もうなっちゃいましたよ ね、
ね、で、6月に入りますと、我々2人ともですね、ちょっとずつこう外での活動というのがありまして、
はい、
私昨日しこしこずっとですね原稿を書いてたんですよ。
いよいよ
火曜日、来週火曜日に夕刊フジ火曜日発売のところにコラムが出るんですが、まあ、皆さん、新聞っていうのは中の方の欄はですね早めに作りますんで、金曜までに原稿をくださいって言って。
あれ、じゃあ今日ですか締め切り。
いや、そうなんだよ。
ほら、
金曜の昼ぐらいまでお願いしますねって言われてたんで、そうだから昨日のうちに書いとかないと、
あらら、
もう間に合わないんじゃねえかって言って。
そうですよね。
そうなんですよ。それでしこしこ書いてたんですけど。
おお、どうですか。
いや、もう本当に自分の筆のおっさんには嫌になるね。先時の原稿用紙400字詰めで2枚半なんですけど。
そうですね。
なんだかんださ 4,5 時間かけちゃったよね。
あ、
ダメだね本当に。
なんか真下真下が続いちゃったとか、なんかもうちょっと違う言い回しができないものかとか考えますよね。
そうだね。戦時超えちゃったからちょっと削んなきゃとかね、でそんな風にですねこう一生懸命やってたんですが、隣で新庄アナウンサーもここのところはずっと、
はい、
パソコンでなんか怪しい映像をずっと見ていたりなんかしますが。
怪しくはないですよ。
いよいよですね。
いよいよですね。はい。6月2日 NHK ラジオ第一の襲来ゴジラジオという、ゴジラの特番にお邪魔することになりました。
はい、
放送時間が午後4時5分から4時55分にかけてが関西地方向けになりまして、
はい、
5時5分から6時50分にかけては全国放送になっております。出演が宝田明さん、樋口真嗣監督、重心サンダーライガーさん、ガイガン山崎さん、そして、NHK の大阪放送局アナウンサー松内龍太郎アナウンサーの司会進行でお届けしていきます。
もう完全にパッケージになってるね。
そうなんですよ。
メールも来てますよ、
はい、
湘南台のおっちゃんさん、藤沢から、新魚さん、いよいよ今週末 NHK デビューですね。日曜大阪行ったついでに月曜そのまま大阪のスタジオで辛坊治郎さんとこの番組やったらいいんじゃないかと思ったりしたんですが、それだと飯田さん困ってしまいますよね。 NHK ラジオでのトーク期待しています
と。ありがとうございます。
ねえ、楽しみじゃないですか。
そうなんですよ。もう仕事ですからっていうのをこう振りかざして、こう机でずっとこうゴジラを見る日々をここ1ヶ月ちょっと送ってたんですけれど。
え、何、前作見るの？
前作見ました。昨日で終わりました。
マジか、すごいな。
前作品モスララドン、あと樋口監督が、監督されていたガメラ、
うんうんうん、
平成3部作全部見てっていうのをやってたんですけれど。
もう今言いたいことが詰まってるんですけど、これ生放送だから全部言ったら怒られるよ。きっと。
そうなんですよ。
いや、もうジャックするぐらいのつもりでさ、
ね、でも抑えるとこ抑えつつ出すとこ出しつつ、
うん、
で楽しくリスナーの皆さんとゴジラ愛を深めていく時間を、ね、送れたらいいなと思ってます。
君に一つミッションを与える、
はい、
この OK ゴジアップの宣伝をどっかにねじ込んどいてくれ。
できるかな。なんか忘れちゃいそうだな。
夢中になっちゃいそうだよね。
そう
日曜頑張ってね。
ありがとうございます。頑張ります。
さあ8時まで生放送です。 OK ゴジアップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。新聞各紙がスタジオに入ってきておりますが、今日は一面バラバラという感じですね。朝日新聞は森友学園の国有地取引をめぐる問題の大阪地裁判決について、まあ、売却額を一時不開示とされていた問題について、不開示は違法だという判決が出たぞというところを出してきております。まあ、森友の問題引き続き朝日はやっていくぞというこれ決意も表れているんでしょうかね。読売新聞は中小後継者に補償を求めずと、中小企業の経営者の方々、まあ、銀行から融資を受けたりなんかするときにはこれ個人保証というものがあって、でこれがまあ個人保証ってことは、まあ、もし経営が立ち行かなくなった場合には自分の生活からないから全部奪われてしまうと、これが非常にネックになって、まあ、リスクにもなってくると、まあ、そうすると、まあ、今経営している人はまあ経営しているとして、後継者は当然そういうリスクに対して死ごみをしてしまうというものもあるんで、まあ、これ個人保証の解消を目指すということが出てきております。まあ これも結局のところ私、まあ、ある意味この20年30年のデフレの弊害の部分非常に大きいと思うのが、まあ、特に今中小企業向けの融資なんか、まあ、地元で行っているというとやっぱりどうしても地銀だとかね、そういうところが多いと思うんですが、まあ、地方の銀行が非常に経営が苦しくなっていると。で、その原因というのは日銀が進めている金融緩和にあって、国債の金利も何もゼロにベターってこう抑えつけられてるんだから、これ運用をして利回りを確保するっていうのができないわけで、そうすると銀行の経営が圧迫されるのは当然じゃないかと。金融機関を圧迫するようなことをしたら、経済が回らなくなるんだから金融緩和は一刻も早くやめるべきだというようなことを言う人もいるんですけれども、ちょっと待てと。銀行の仕事ってその国債の運用をすることであったかというと決してそんなことはなくって、一番最初に教えられるのはですね、銀行ってものは預金を集めてそれをお金が必要な人に貸すことで、信用創造というふうに言うんですが、で、手元のお金は一定でもこう銀行が、まあ、ある意味取引の仲介役となることで、いろんな人にお金を融通することができると、それで経済を回していくっていうのが銀行の役割ですって教えられてるはずなんですよ。で、ってことはお金貸すことが仕事なんじゃないのと。で、その時にですね、このデフレでもう焦げ付きで損こくのを怖がる銀行は何をしたかというと、担保と個人保証を求めたわけですよ。土地持ってますか？土地持ってないんだったら、じゃあ個人保証で借りてくださいと。で、それができないからお金貸しませんと。だから今までの、例えば昔だったら、いやこの人個人保証って言っても何も持ってないし、で土地も確かにないんだけど、このビジネスってすごく大きくなると思うと。で、この経営者の人の人格も素晴らしいと。だから私の首をかけてでもこの人に融資をさせてくださいっていうふうに、なんかこうそういうドラマとかってあるじゃないですか。でももうこれドラマの中の話になっちゃったわけでしょ。実際にそんなことやろうとしたって上司が絶対にハンコつかないと。お前そんなことやって損こいたら、お前がじゃあその給料全部払ってもそんなもんは大した額にならねえんだよとか言われて、すごすごと部下たちが帰っていくというドラマにもならないような話になってるんで、結局そういった目利き力がこの20年以上どんどん減っていってるわけ。もうほとんどない状態で、今からいきなり地銀に、どんどん金貸し出せって言われても結局目利き力がないもんだから、駿河銀行みたいな不祥事が起こってしまうということにもなると。考えると金融緩和が悪いんじゃなくて、で、なんといってもこのデフレが悪かったんじゃねえのかと。そこを脱却することっていうのが、いろんなものがうまく回っていくサイクルにもう再び戻っていく賭場口になるんじゃないかと私は思うんですが、どうしても景気が悪くたって増税をして借金を返す方が優先だって、いや私は借金返して万骨狩るよりは借金ちょっと残ってたって景気がいい方がいいんですけれども、どう思います？あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。6時12分です。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。今日取り上げるニュース、中国の新たな駐日大使着任しました。そして日露2プラス2、さらにロシアは低い出力の核実験をした疑いが出てきております。キーワードはジョン・ S ・マケイン。そして安倍総理がサウジアラビアの皇太子と電話会談をしております。イラン訪問に向けてというところです。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。銀行についてっていうのは結構皆さんいろいろな思いがあるようですね。ツイッターやメールでもいろいろいただいておりますね。ズニアさん、ツイッターです。銀行は市中にお金を貸さないから、バブル後の銀行は晴れた日に傘を貸して雨の日に傘を取り上げる。担保審査能力の部分が悪いんじゃないでしょうかねと。あ、いろいろ苦労されたのかもしれないですね、その辺というのはね。まあ昔から言われるんですけどね、晴れた日に傘を貸して雨の日に傘取り上げるっていうのはね。まあそれにしても最近は晴れた日だって傘貸してくれなくなったよなっていうところなんでしょうかね。あとは AI 化っていうのが出てますよねと。サバミソさん、ツイッターです。 AI 化したら目利き力って完全になくなっちゃいますよね。決済は早くなるかもしれませんけれどもと。そう、その目利きみたいなね、ああいうこう数字で表せない部分っていうのを一体 AI はどうしてくれるんだろうなって気もしますが、ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家の三宅邦彦さんです。おはようございます。 膝、うん、
なんかいい匂いしてるなこの匂いはなんだろう、
この匂いなんだろう、
なんだこれ、
すいませんね、
いやいや
先ほどまでいただいて
た、分かってますね、はいはいはい、
あ、スーパーあります
か、いやいいですよ
いいですか、
飲み残しでしょ
失礼な言い方、
失礼ですね、大変失礼しました、あ、宮本さんでも今日なんかちょっと涼しげな格好で、
もうそんなこと言ってもダメ全然ダメ、
まずい、
食い物の恨みは恐ろしいんだよ、
恐ろしいですね、恐ろしいですね、今日この後8時まで
だやらないよもう
待ってください待ってください、そんなこと言います、
はいはい、
今度今日ね、いっぱいのニュース、特に外交についてとか、
はいはい、ありがとうございます、やりましょう、
はいはいはい、次第一つよろしくお願いします、お送りしております OK 工事アップ、5月31日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます、日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュース、こちらです。中国の新たな駐日大使が着任。中国の新たな駐日大使に任命された高原雄氏が昨日来日し着任しました。59歳の講師は大学時代に日本語を専攻し、外務省に入省した後は日本で14年以上勤務した知日派として知られております。駐日大使就任の前は外務次官兼朝鮮半島問題特別代表を務めておりました。G20 の首脳会議間近ということで、まあ、その調整などもということが記事で紹介されておりますが、皆さん、
まあね、はい、これ江さん自体は立派な人ですよ。前の定家さんも立派な人だったと思います、
はい、
でその意味ではおめでとうと言いたいところなんだけど、
はい、
もっと大きな視野で言うとね、日中の、
はい、
あんまり言いたくないんだけども、このお互いの専門家いるでしょ、日本語と中国の専門家がね、
この
専門家にとっては僕は受難の時代だと思ってるんですよ。なぜかというとね、まあ例えばでしょ、
はい、
昔日本だったらね、一時期は中国語の人がアジア局長やってね、
は
い、そしてアジア政策に非常に大きな役割を果たした、
うんうん、
そういう時代やっぱ中国が変わっちゃったせいもあって変わっちゃったんですよね、
はい、
で中国はどうかっていうとね、うん、昔は東華線さんとか、
それ
から今だったら
外相だと大木さんですか、
大木さんね、
はい、
彼らも日本語で、そして外務大臣やって、外交部長やって、それから国務委員やるわけですよね、
はい、
そうでも定家さんそういうあれじゃないでしょ。
あ、だから ね、 そうですね、
徐々にね、昔は本当にエリートが、
はい、
ね、まあ、今でもそうだけども日本に来て勉強してたんだけど、
あ、
だけどおそらく日本との関係よりもアメリカとの関係が大事になっていく、
はい、
昔はね日本にしか留学できなかったから、
あ、
優秀な人がバンバン日本に来たわけですよ。
うん、
それはもう官民ともにね、
はい、
うん、だけどもまあ、ちょっと状況が変わっていて、相当いい人たちがやっぱりイギリスやアメリカに流れているっていうのも実態としてある、
はい、
それから中国の中にもアメリカ派っていう人たちもいる、アメリカの専門派ではないんだな、アメリカの専門もいるしね、
随
分変わっちゃってるんですよね。でさらに言うとね、中国で本当に外交をやれるのは、
はい、
これ共産党の中だから、
はい、
ね、でも悪いけど外交部っていうのは実施機関でしかなくて、
はい、
政策の立案機関じゃ必ずしもないんですよ。もちろん彼らなりに頑張ってるんですよ、
はい、
で優秀な人たちだから問題はないとは言えないんじゃない、まあ、ないわけじゃないんだけど、しかし圧倒的に党の力が強いから、
はい、
結局党の中に入っていって序列が上がらないとダメなわけ。
うん、
日本の外務大臣ったらね、
はい、
それはね、どんなことがあっても大体5本の指に入るでしょ。
ああ、そうですね。
トップのね、うんうんうん、内閣でね、
はい、
普通だったらナンバー3ですよ、ね、で中国のナンバー3って誰かって言ったらそれは常務委員なんで、共産党の7人しかいない、
はい、7人しかいない
ね、
はい、
そしてその人たちの中で外交やってる人はいないんですよ。 ほとんどいないんです。
なるほど、
まあ、最近ちょっと一人出てきたかもしれないけど、だけど実務をやってるわけじゃない。でも実務の外交をちゃんと見るトップの7人はいないんです。
そうか、楊潔チさんって人もトップ7には入ってないわけです
よね。全然違いますよね、うんうん、せいぜい政治局員になったかならないか、ね、下手したら一昔前中央委員でしかなかったわけですよね。
中央委員だと
中央委員だったら 200人以上いるわけだ、
はい
ね、で政治局員で25人だから、25人の中に入って初めてですよ、
はい、
閣僚級ですよ日本で言えばね。
なるほど。
お前何言ってんだ、人口が10倍だから違うんだって言われて、そんなことはねえだろうと小さな国だって大きな国だってトップ3はトップ3でしょ、
はい、
だからそういう意味ではね、そこに入っていくのかと、日本語の専門家がね、そこにこ
ん
だ今までもいないんだけども、あの大木さんまででちょっと少し潮目が変わってきたんだとしたら、
はい、
ますますまあ日本の専門家が苦しい受難の時代になってる。でもそれはね、非常に不健全だと思うんですよ。日本も同じようにアジアの中国の専門家を登用しなきゃいけないと思うけど、同じことは中国でも起きている。
うーん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。日本とロシアが2プラス2を開催。日本とロシア両政府は昨日午後2プラス2外務防衛閣僚協議を都内の飯倉公館で開きました。日本が配備を進める陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアをめぐってロシア側は安全保障上の懸念を表明。一方日本側は自衛目的でありロシアに脅威を与えないと反論し、ロシアが進める北方領土の軍事拠点化に抗議しております。二国間の安全保障分野の協議は平行線でしたが、北朝鮮の非核化実現に向け連携する方針では一致したということです。日本側は河野外務大臣と岩屋防衛大臣、ロシア側はラブロフ外相とショイグ国防相が出席をしたということです。まあ、ミサイル防衛システムで揉めたみたいなのが結構出てますね。
まあ、当然でしょうね。ただね、僕も経験があるんで、はい、1998年だけど、
はい、
日米安保条約課長になった時ね、まさにミサイル防衛
を、はい、
日本が研究を始めるか始めないかっていう騒ぎで結局研究始めたわけですよ。
う
ん、そしたら、ね、当時の中国のね、
はい、
あの大使館の人がやってきてね、
いやい
やいやいや言うわけね、
いやいやいや
けしからんと、
はい
ね、で僕は何言ってんだと、
うん、
あんた、
うん、
中国は日本の友好国じゃなかったのと、
はいはい、
ね、友好国だったらミサイルなんか撃たないでしょと、
うん、
ね、このミサイル防衛っていうのはミサイル撃つ人が撃った時に撃ち落とすんで、うん、
はい、
あんた撃つ気あんの日本にと、
お
ー
おー、
ね、
確かに ね、
う
ん、
ね、だから心配する必要ないんですよって言ったのね、
う
ん、そしたらうーんとか言ってね、で何度も何度も文句言われました
、はい、
ロシアも同じでね、そんなことを言うんだったらね、
うん、
だったら撃つのかお前はと、
撃つ気があるのか、
撃つ気あんだったらこっち撃ち落とすぞ、当たり前じゃないと、
うんうんうん、
ね、撃つ気がないんだったら心配いらないよ、無害じゃないかって、
ね、
まあ、言いたいんだけど、あのロシアがね、なんて言ってるかっていうと、
はい、
さらに言ってるの、
さらに
このイージス・アショアっていうのはね、だからあの迎撃ミサイルだけじゃなくて、
はい、
攻撃ミサイルも撃てるじゃんっていうわけよ、
おーおー、
ね、だから危ねえ、そんなこと言ったらね、うん、あの大体ね、そのミサイル発射する場所が分かっちゃうようなね、移動できないような、そんなミサイル発射になったら、はい、そんな効果ないわけですよ、すぐやられちゃうんだから ね、
そうですね、
だからそういう意味ではそういうことはしないんで、
うん、
こっちは撃ち落とすだけなんだから、
はい、
何を言ってんだと、もう堂々と言えばいいと思ってますけどね、
うん、
まあ、だけどさっき、ね、昨日あのやったあの2プラス2ね、まあ、4回目ですからね、
はい、もう4回目なんですね、
うん、あのロシアとこう4回目やるなんてもう昔は思いもよらなかったね、ですからその意味ではあの信頼醸成というのは進んでるなという気はしますけど、はい、まあ、昨日あのテレビでしか見てないけど、まあ、4人とも、
はい、
険しい顔してましたな、まあ、不愉快なんだよねロシアとやるとね、
これ不愉快なんですか、
あんた楽しいことないもん、
ロシアと外交交渉するって
のは、また同じこと言ってるなと、
また同じこと
だと思いますけど、あ、まあ、それ向こうって仕事ですからね、
はい、
うん、ですからまあ愉快な会談ではなかったと思うけど、
う
ん、まあ、しかし言うべきことを言う、そしてねロシア、まあ、中国も同じですけどね、
はい、
もう一言一句全部取るんですよ、すごい、
うん、
あの外務省の、ね、ロシア化ってのあるんだけどね、はい、その記録はものすごい見事に もう一言一句全部あのロシア側が言ったことを記録してますから、
う
ん、ですからあれはすごいなと思って、はい、あの関心をしたのを覚えてますけど、今回もやってるんでしょう。
はうん、それで過去と付き合わせて矛盾って、
もちろんもちろんそれもそうです、うん、そこはあのものすごい蓄積があります、知的な。だから、それはロシア語の人たち頑張ったんでしょうね。それはすごいですよ。アラビア語よりもさらかにすごいと思うな。
あの一昔前はこの2プラスってものは、はい、まあ、あの外務大臣と防衛大臣が出てくるって、はい、だから友好国というか同盟国以外ではなかなかできないんだ、ね、みたいなことを言ってましたが、
まあ、しかし、まあ、ロシアがあの敵だってわけじゃないわけ で、同盟国でもないけれども、はい、やはりあの安全保障、ただ単に外交だけじゃなくて、防衛大臣だけじゃなくてですよ、4人でやることによって、はい、そのやはり意思疎通が、理解が、そして、まあ、象徴的な意味もあるんですけれども、やはり信頼醸成が、それと険しくなくなるような形でね、信頼醸成が進むということの方が僕はメリットがあるんで、まあ、昔はね、
はい、
2プラス2っていうと僕も覚えてますけど、日米で始めましたよね、
はい、
初めはね大変だったんですよ。
おそうなんですか。
大臣が揃わないの、まず
へ、
アメリカも忙しいから当時はね、
はい、
も90年代だったかな、80年代だったかな、とにかくもうやろうって言ったらね、なんか誰か一人がね、ダメだって言うんだね。
あ、なるほど、
うん、だからじゃ代行でいいかとかね、時間でいいかとか言うわけ、冗談じゃねえと、はい、そうすると全然できなかったの。それがね、もうアメリカとの関係じゃもう2プラス2なんてしょっちゅうやるようになったし、
はい、
向こうからやろうっていうようになったし、
時
代は変わってるわけですよね、まあ、ですからそれを見ればね、他の国で例えばイギリスなんかでもやってるんじゃない、
フランス
なん
か
でも
やってる、
これ2プラス2っていうのはもうこれから の、
はい、
なんていうの、基本的な基本形、安全保障外交安保を一つの、ね、ものとして見るっていう形であれば、これはこれからのフォーマットになっていくと思いますよ。
これ宮家さん、あの常々指摘されてるのが、うん、まあ、あの世界のこの秩序ってものが1930年代のようになってるかもしれないと、
はい、
そういう中で、うん、この2プラス2の枠組みってある意味この、うん、あの外交と、そして、うん、まあ、こういっちゃなんなんですけれども、パワーも背景にみたいな、
そう軍事ですよね、うん、
これが一緒になってやる外交が基本になるっていうのは、
そうですよ、
その流れ、
それはあの普通の国はみんなそうだったの。
そうか、そういうことなんですね、うん、
だけど日本ではそのハードパワーの部分が足りなかったのが事実だし、
うん、
まあ、それに対していろいろな警戒感もあったのかもしれないけどね、
はい、
もうそういう時代は終わったでしょ、うん、普通の国と同じように、うん、あの外交の部分と、それから言葉の喧嘩とね、
はい、
それから最後は実力の喧嘩ができる能力を持った人たちが、まあ、お互いに真摯に話し合うと、
はい、
それが一番いいことだと思いますよ。
まあ、ある意味この武力というものを扱っている軍人さんたちっていうのは、おいそれと逆に言うと、
その通りですよ、
戦争にはいかない人たちなんですよね。だ
って、あのアメリカが一番いい例だけども、
はい、
一番戦争したくないのは軍人ですよね。なぜかって自分の部下が死ぬからです、最初に、
はい
ね、そういうことを考えると、アメリカどもって最近戦争やってるのみんなシビリアンですから、
官民ですから、民の方だと、
うん、はい、軍人が必ずしも好戦的じゃない、むしろ逆だと思ってください。
あの軍人上がりのパウエルさんって国務長官も最後までイラクを止めました、
ね、そうですよ、まあ、最後はねラムスフェルドにやられちゃったんだけどね、
うん、
あの悔しかったでしょうね。
あ、
そういうやっぱり軍人の発想っていうのは決して間違ってない部分がありますから、
はい、
あの誤解のないように。
はい、では続いてそのロシアについてもう一つのニュース、こちらです。ロシアが低い出力の核実験の疑い。アメリカ国防総省傘下の情報機関 DIA 国防情報局のアシュレー長官は29日ワシントン市内で講演し、ロシアが CTBT 包括的核実験禁止条約の違反となる低い出力の核実験を行っている疑いがあることをとの見方を明らかにしました。 核爆発を伴う核実験を禁止した CTBT の義務をロシアが遵守していないとアメリカの情報機関が指摘するのは初めてということです。まあ、CTBT はあのアメリカや中国などは批准していないので未発行ということではあるんですが、うん、
まあ、大きな流れとしては、
はい、
核兵器がまあ巨大な、ね、
うん、
爆発を伴うものが小型化が進んでいるということですよね、
はい、
まず第一に。ですからドッカーンじゃなくてね、
はい、
プカンっていうのが
ポカン、
うん、ポカンっていうのができるわけですよ。そうするとあの、まあ、被害も最小限にすることができる、
はい、
だけどそのためには実験せなあかんですよね。アメリカはね まあ、実験何度もやってきてるから、人のことなんか言えねえんでね、自分たちが一番多くやっててですよ、
はい、
それで最近はもうスーパーコン使って、おそらく どういうふうにやるか知らないけど、
はい、
臨界前の
あ
プもない、そういう爆発のない核実験ができるようになったわけだから、
はい、
だから CTBT なんかサインできるわけですよ、ね、だからロシアはね、おそらくそれができない、もしくは、はい、新しい小型化のした核兵器を開発してるんだろうと思うんだけど、だから彼らはプシュッてやってるわけですよ、やらざるを得ないわけね、
はい、
でやったー、まあ、やったらこれやろうって言ってるんだけど、はい、まあ、どっちもどっちだよね、
これはどっちもどっちですか、
どっちもどっちだって、かそれは核兵器 の技術開発ではアメリカがトップのはずですから、
はい、
その意味では、うん、決してこれがCTBT で核開発が止まったわけではないということですよね。
まあ、これ小型化が進むっていうのはもうこれも流れは止められな い
うもうとっくに、うん、だからまだ北朝鮮は大きいのしか作れないから、
はい、
だからドッカーンってやってるわけですよ。
だから目立つし、
そう目立つしね、しかも あんまり綺麗じゃないから、
はい、
ね、どういう爆発したか知らないけども、
そ
ういう段階を超えて、そして小型化が進んでいって、そして最終的にはもう爆発なしで核実験ができるようになっている時代に、ロシアはまだ小型の爆発を伴うものをやっている可能性があると、はい、こういう流れですね。きっといいことじゃないですよ。いいことじゃないんだけど、それが実態だと思います。
しかしそういう国々に我々は囲まれて、そうです、そこと交渉しなきゃならない。
でもね、日本には日本の言い分もあるし、はい、経験もあるわけですから、俺は核兵器だってそんなことはそんな簡単にはいけない。しかし、それで、日本を恫喝してきたり、
はい、
ね、脅威を及ぼす国があることも、これまた事実ですから、そこのところは現実的にっていうか、リアルに考えないと、
はい、
うん、ただ単に核廃絶って言ってれば核が廃絶されるわけじゃないですから、
ね、
彼らは持ちたいと思って、持ってる方がいいと思ってるから開発してるわけだから、北朝鮮は特に、はい、そういう人たちは簡単には説得されない、その場合にはある程度我々もそれに、はい、力で対応しなきゃいけない部分がゼロではないわけです。それが核抑止力というものですよね、
はい、
それをやんなきゃいけないってことですよ。
今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。ジョン・ S ・マケイン。2017年にタンカーと衝突、損傷し、アメリカ海軍横須賀基地に停泊中のミサイル駆逐艦の名前をジョン・ S ・マケインと言います。この名前はトランプ大統領と対立し、去年8月脳腫瘍のため亡くなったアメリカ共和党の重鎮、故ジョン・マケイン元上院議員や、マケインさんの、おじい様、お父様の名前にちなんでいるということです。これらを踏まえた上でこちらのニュースです。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは、トランプ大統領が今週火曜横須賀基地を訪れた際、イージス駆逐艦ジョン・ S ・マケインの名前がトランプ氏の目に入らないようホワイトハウスが海軍に要望していたと報じました。これはトランプ大統領がマケインさんと見学だったことに配慮したものと見られております。ということで、ホワイトハウスも随分細かいところに
大人げがないと思うでしょう。忖度っていう人もいるかもしれませんけどね、はいはい、まあ、このジョン・マケインさんって前お話したかもしれないけど、僕昼飯食べたことがあるんですよね。
そうなんですね、
それで立派な人ですよ、
はい、
うん、でトランプさんはね、こういうの英雄に対してね、捕まるのは悪いとかなんとかぶちゃくちゃ言うわけだ。
ベトナム戦
争だけど、こんなこと言ったってね、それで何年も耐えたんだから、この人はやっぱり英雄なんですよ、
はい、
それをね、まあ、相当性的としてずっと扱ってきた、ところが、まあ、これは忖度というよりね、
はい、
まあ、一種の政治的な配慮なんですよね。
うん、
僕自身覚えがあるんだけども、あんまり言うと分かっちゃうから言いにくいんですけどね、外務大臣秘書官やった時にね、
はい、
ある大臣がですね、その閣議の後ね、はい、どうしても宮中に行かなあかんなんですよ。
あ、
で国会開催中だったから、
はい、
それで国会内で場所を見つけてね、それでモーニングに着替えなきゃいかんのよ。
あ、
その場所を探せって言われて探したわけ、
はい、
そうしたらね、終わった後ね、怒鳴られたの、大臣に。
怒鳴られたんですか。
お前はね、政治音痴だと。
政治音痴だ、うん、
よく考えてみたらね、
はい、
その自民党のね、役員の部屋だったんだけど、それがその大臣の政敵だったのよ。
なるほど。
でだからね、これアメリカでも同じですよ。
は、
うん、要するにワシントンからすればね、
はい、
こんなところではジョン・マケインのね、うん、ところ の隣なんか行けるわけないと。見たらまた何起こり出すか分かんないから、
はい、
一生懸命ね、政治的配慮しろと。 いうことでやったんだろうけど、まあ子供じみてるわな。ね、だってさ、事故を起こしてね、
はい、
あの修理中なんでしょ、
修理中だから、
それなりにジョン・マッケインってのを隠したの、
うん、
ね、情けないね、アメリカもここまで落ちたかね、ショックですね。もう少しあの大人の対応ができてもいいんだろうけど、
ええ、
逆に言うと大人の対応ができないほど大統領は子供なのかもしれませんね。
まあね、これもともと名前はジョン・S マケインってついていて、ええ、であの2018年の7月にマケイン様がの名前も仮名の由来に加えられているということだそうです、うん、お父さんやそのおじいさんというのも海軍のこう、
う
ん、士官というか、
あそこは海軍一族トップだったね、確かね、
うん、私もあのハノイ の収容されていたってと、はいはい、見学に行ったんですけど、
どうでした。
いや、あのマケインさんのことを、うん、ベトナムの人たちも、うん、こう、こいつは男の中の男だみたいな感じで、こう、尊敬をしていると。うん、で、この、その後のマケイン氏との交流のありようなんていうのも、うんうん、写真付きで特集のお部屋が出てきたりとかして。
まあ、それはね、ベトナムも随分変わったなと思う部分もあるけれど、しかしそれは、やっぱり当時からベトナム人の、尊敬を集めていたんでしょうな。僕はそういう人だと思いますよ。だからね、トランプさんがね、あのジョン・マケインのことをね、うんうんうん、ボロカスに言うのは私はちょ非常に抵抗ありますね。
うん、
そんなこと言うんだったら、まあ、戦争行ってみろと、戦ってみろと、なんか作戦も行かなかったくせにね、こんな軍人のことをね、そんなあの中傷するなんてとんでもないやつだと私は個人的には思います。
まあ、その軍人ベテランの方々に対する尊敬っていうのは、うん、もう日本とは比較にならないわけですよね、うん、アメリカは
特にそうですね、うん、だからそれをね、まあ、そのマケインがまたよく言うんだ、トランプのことを悪口をっていうか、まあ、トランプは一緒だから
マケインさんもまたこの歯に切り着せぬタイプだったと、
すごいですからね、
はい、
ですから、まあ、二人のケミストリーは合わなかったのは仕方がない。だけどだからといってその、ね、船の近くに行くなとか隠せとか大人げないね。アメリカの政治も随分堕落したもんだと思います。
今日のキーワード、ジョン・ S ・マケインでした。メールやツイッターで、様々なニュースについてもご意見いただいております。イージス・アシュアの話が日露2プラス2の中で出ました、はいはいはい、まあ、こういうニュース、あるいは戦闘機購入とかいうニュースが出るたびに、そんなものを買う金があるなら社会福祉に回せという人たちもいますけれども、と、
ね、
ツイッターで家元さん、
はい、
憲法9条さえあれば日本は他国の脅威から守ると本気で思ってるのかと、うん、これ結構リスナーさんの中で議論が続いていて、うん、福祉は大切だと思うけど順番があると思うんですよね、と、うん、PGML3G さん、それから滝野川隼人さんは、安全保障が最大の福祉なんじゃないかと、シリアの、うん、惨状などを見るとそう思いますと。
まあね、これを直接目の前の、
はい、
利益か、間接的に回り回っての利益かっていうのを見るのはなかなか難しい、人によって違うと思うんだけど、
はい、
まあ、簡単な数字があってね、確かあの日本の防衛費は5兆4000億円ですよ、
はい、
それで確かね、うん、福祉関係の社会福祉、これ34兆円ですよね、
はい、34兆、うん、そうか、社会保障全体で考えると、
そうするとね、うん、5兆円と34兆円だったらね、
はい、
もう十分福祉にお金を使っていると考えますよね、
うん、
だってこれだけで5兆円だって 1% 以下でしょ、 GDP
をね、はい、
であのヨーロッパだったら 2%、
うんうんうん、2% と言われますもんね。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、引き続きよろしくお願いします。それではここだけニューススクープアップです、うん、どうやって守ろうかってね、耳を押さえたり目を押さえたり、
目を押さえてもしょうがないですからね
確かにね、うん、そうですね、声だけですから、ね、
はいはいはい、
では参りましょう。この時間最後のニュースをスクープアップ、
歌舞伎か
よ、いいだ
よ、いいだよ、
いいだよ。
安倍総理がサウジアラビアの皇太子と電話会談、イラン訪問の理解を求める。安倍総理大臣は昨日サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話でおよそ30分間協議し、アメリカとイランの対立で緊迫する中東情勢について意見交換しました。総理はイランを来月12日から14日までの、日程で訪れることで最終調整に入っておりまして、イランと敵対するサウジアラビアに理解を求めたとみられております。 三宅さんは、うん、あの外務省アラビア語のご専門でもありました、はい、この、まあ、中東というのは専門領域でもありますが、うん、どこなんですか？だったです
ね、まあね、こういう形でイランを訪問されることタイミングとしても非常に、まあ、機微な時期ですし、
はい、
アメリカとの対立もなんか一部で煽ってる人がいるから、いいと思うんですよ、
はい、
ただね、日本はソフトパワーですから、
ソフトパワー、ね、
あんまりやれることに限界があるってことはやっぱり考えなきゃいけない。特にサウジアラビアなんかはね、今実際にイエメンで、イランに支持された武装勢力とね、
はい、
本当の戦争やってるんですよね。
あ、
うん、しかも何年もやってるんで相当長引いちゃってこれも問題なんですけれども、そのくらい、まあ、サウジにとっても大きな、もうイランってのはとんでもない敵ですから、ですからその意味ではね、私はうまく立ち回らなきゃいけないなと思っています。
はい、
私のね、高校はね、軟弱な高校だったからね、お宅はどうですか、高級でやりますかね。
一応僕出身の高校は高級で野球
やってますね。立派なもんです。うちは軟弱ですからね、何球しか使わせてくれないの。あんな危険なことやっちゃいけないのっていうわけでね。
高級は危険だ、
高級は危険、
はい、
私に言わせるとね、
はい、
イランとアメリカそれからサウジ、これはね、ハードボール、
高級の
甲子園行けるやつ、だけどね、日本はね、
はい、
中東では少なくとも高級じゃない、はい、何球か下手したらソフトボールや。
あ、なるほど、ソフトボール。
だからね、何球用のバットとね、
はい、
グラブでですよ、
はい、
高級やっちゃいかん。
ああ、
バット折れちゃうかもしれないし、
はい、
ね、それから手が痛くなるかもしれない。やっぱりね、やれることを少しうまくやらないと、
はい、
下手すると躍動するんですよ。だって彼ら本気ですから、命かけてますからね、生きるか死ぬかやってるところで、
はい、
確かに、まあ、イランとの話し合いをしたいというのは実はトランプさんのおそらく希望だと思うんですよ、
はい、
みんな下の人はみんな反対してるけどね、
うん、
だって金正恩とも会ってんだから、ハメネイとも会いたいとか言うに決まってんです、あの人だったら、はい、だけどね、そんな簡単なもんじゃないと私は思うんだけども、
うん、
それをまあ頼まれたとしたらね、はい、それは一肌脱がなあかんと思うけど、
うん、
だけど気をつけてくださいね、これはハードボールのゲームですから、
はい、
ね、ソフトボールだったらソフトボールのソフトパワーをうまく使うことを考えないといけない。間違っても同じようなゲームはできませんよね。そこだけ考える、念頭に置いてれば、
はい、
結構うまくいくんじゃないでしょうか。
なるほど、はい、そうするとそのアメリカとイランの間っていうと、うん、まあ、今一番揉めているのは核合意を、まあ、破棄する、
そうそう、で
その後何を作るとかそういうところの条件であったりとかも、
でもイランもその中東中にちょっかい出してますから、とんでもないことやってますからね、
はい、
どっちもどっちですよ。
あ、だその辺をやめろとか、うん、なんとかとかっていうのは、
まあね、言い方があんま難しいですよね。あとね、イラン面白いのはね、
はい、
あれ世界一の反米の政府にですね、
はい、
世界一の親米の国民がいる国なんですよ。
国民は親米なんですか？
アメリカ大好きだから、あの人たち。
そうなんですか、うん、
もう親戚一族老徒必ずどっかにアメリカの移住してますよ。
あ、
そういう国だから、
はい、
なかなかね、アメリカとの関係っていうのもね、愛憎が半ばしてね、非常に難しいんですよ。
綺麗にもしないけれども
、うん、ですから国民レベルであるとね、結構ねアメリカのことを知ってますよ。
へ
ー、うん、で宗教勢力の方が僕はおかしいと思うんだけど、だけどもう続いちゃったわけですよね、
はい、革命以降、
そう、79年だからね、あれもう40年、
う
ん、
もう40年だそうですね。
40年ですよ。
だ今回総理が行くとなると、その革命以来では初めてだというような話だった、
ね、そうだ、あの時福田さんが言ったのがあれだからね、
はい、直前福田さんが言ったのが最後だと。
それであの時革命になったんだから、
はい、
あれは歴史的な意味がありますね。だからその仲介とかなんとか考えずに、まずは日イランの関係をね、
はい、
一回再確認して、
はい、
そこからじゃないでしょうかね。
なるほど、
そうか、40年経ったか。やっぱり歴史的な意味はありますよ。
あの国っていうのは、まあ、大統領もいますけど、うん、やっぱり先ほども名前出たハメネイさんという、
う
ん、その宗教指導者の方が力が強いと思った方がいいです
か？いや、もちろんそうです。圧倒的に強いだけど、
はい、
ハメネイ賢いから、嫌な話は絶対いかない。傷ついちゃうから。
あ、
ですから、もし仮にトランプが会うったって、自分は会おうとしないかもしれませんよ。おう、だってうちにはハメネじゃねえや、
ロー
ハニっていう大統領がいるから、そいつで会えばいいじゃないかと。
うん、
まあ、そうやって今までバランスを取って生き延びてきた宗教指導者ですから、宗教的な権威は必ずしもないけれど、
うーん、
そういう微妙な人ですから、慎重になると私は思います。
は
い、
なるほど。 総理サウジアラビア訪問の前、あ、ごめんなさい、イラン訪問の前にサウジアラビア皇太子と電話会談という話から、あ、中東イランとの関係についてお話しいただきました。さて、番組からスペシャルなお知らせです。再来週6月10日からの飯田浩司の OK 浩司アップはこんな企画をお送りいたします。浩司飯田の突撃隣の外国人。進むインバウンド、今年行われるラグビーワールドカップ、そして来年は東京オリンピックパラリンピックが控えております。ここ数年日本には外国人が急増しています。日本にやってくる外国人は日本のことをどう思っているのか、魅力は何だと思っているのか、そしてどんなところに不満不便を感じているのか、私だが韓国、中国、インド、ミャンマーなど、様々な方に突撃取材をいたします。今週すでに2カ所行ってまいりまして、来週は、また2カ所予定しております。
はい、コージー飯田の突撃隣の外国人は6時15分頃からです。そして7時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです。
6月10日月曜日、須田慎一郎さん、11日火曜有本香里さん、12日水曜高橋陽一さん、13日木曜辛坊治郎さん、14日金曜青山茂春さんです。
そしてもちろんプレゼントもご用意しています、千葉の甘いメロンを毎日5人の方に、さらに千葉の美味しいスイーツピーナッツまんじゅうも毎日5人の方にプレゼントします。
I'm Koji 日本放送でおじさんに甘いメロンもらったよ。
思い出は日本の人。コージー飯田の突撃隣の外国人は再来週6月10日からです。
Don't miss it
ネギ
さん、
すいません
すいませんね、
私
分
からない。
今の告知に三宅さんが呆れながら、見ていらっしゃいました。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンでございます。メールやツイッターでいろいろといただいていたのがですね、まあ、川崎登戸の児童殺傷事件、これについてっていうのは本当に毎日たくさんのメールやツイッターいただくんですが、特に三宅さんに伺いたいっていうんでいただいたのがですね、あの亡くなられたお一人、小山さんという方は外務省の職員でいらっしゃった、
まあ、若い方で、僕個人的には存じませんけれども、非常に評判のいい人ですよね。でしかもミャンマーの専門ですから、まあ、スーチーさんが来た時もそうだし、まあ、その意味ではミャンマーって非常に重要な国ですから、ちょっと痛手だね。そんなに多くの人がいる、ミャンマー語をやってるわけじゃないですからね、外務省だとは言っても。ですから、それ何年かに1回、お願いすることになるんだろうけども、その39歳のね、マシな油乗り切ったいい、仕事ができる時期に、家族のこと考えると胸が痛いですよ。
そうですよね、まあ、この政権、ね、ミャンマーに対してっていうのは、前の天員政権から今の、まあ、実質スーチーさんの政権になってからも、もうずっと引き続きこう重視してき続けてきた。
そうですね、やっぱり中国がずっとなんていうか影響力を強めて、それに対する反発で少しずつ変わっている時期なんですよね。で、場所的にも地政学的にも非常にインド洋と、それから南海、このつながるところにあるんで、これはもう極めて重要な国ですよ。もう一度言ったことあるけど、これはなかなか捨てがたい魅力のある国です。
今とても経済的に伸びている
国でもある。伸びてます、これからも。ですから、その意味ではちょっとね、痛手ですね。
たまたまそのね、昨日もちょっと話しましたけど、ミャンマーの人たちが集まるという、この高田馬場を取材して、でミャンマーの方々を支援している NPO の方にも取材させてもらったんですけど、存じ上げておりますと。よく存じ上げております
。まあ、そうですよね。
日曜日にも会ったばっかりだったんですよ。
あ、そうなの。
もうミャンマー語をお子さんにもこうカタカナで書いて教えて、でみんなで歌歌ったりとか、ご家族もミャンマーのことも本当に大事にしてた方なんですよっていう話をされてね。でもやっぱりそれぐらい自分の担当する国を愛して、こう中に入っていくっていうのが外交官の方々、 それが仕事だったりするわけですか。
そう、私の場合はアラビア語がね、あんまりね、うまくならなくてね。
そんなまた何言ってるんですか。
だからミャンマーが大好きってのは気持ちは羨ましいし素晴らしいと思いますよ。
慎んでご冥福をお祈り
します。ご冥福をお祈りします。
たくさんのメールやツイッターをいただきました。今日もどうもありがとうございました。